Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
Tori のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。言葉の宝箱ブルーミングストーリー第96回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。今回もあなたの心の琴線に触れる絵本をご紹介してまいります。ワンさん、今日もよろしくお願いします。
お願いいたします。
今日はお隣の国韓国の絵本をご紹介していきたいと思います。
楽しみです。
楽しみですね。はい、この番組のパーソナリティはお話プレゼンターフリーアナウンサーの吉田恵美と
ポテンシャルプロデューサーワオンがお送りいたします。
どうか心を解放して耳を傾けてくださいね。この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばたけた。
今日ご紹介するのは韓国の絵本ですね。先ほど申し上げましたが、韓国といえば若い方を中心に韓流ブーム、巻き起こっております。
恵美さん詳しいですか。
今までは、はい、あまり知らなかったんですが、はい、最近ね、教えていただいて、はい、ネットフリックスの韓流ドラマを見るようになってから、はい、ちょっとだけ知ってます。
すごい。
ワンさんはどうですか。
全く知らない。
そうなんですね。
全く
ね、はい、私たちよりちょっと上のお姉様方が、うん、冬のそなたとかに
ハマられてた
の。ハマられてね、ヨン様でしたっけ。
ヨン様ですね。
ヨン様ブーム、
一大ブームでしたよね。
そうですよ ね。でもすごくお好きな方が多かったんですけど、今若い人たちはね、はい、韓国料理なんかもお好きですし、うんうん、コスメ
コスメ ね、そうそうそう
すごく安くていい
らしいですよ
ですってね、うん、はい、であのうちの娘なんかはあの通販でお洋服を、は
い、へ韓国から
そうね安くておしゃれです。
そうですか、
おしゃれです。
へ
でも、ね、やっぱりねあの日本のものに比べると、うん、たまに総額なものもあるんですが、あ、品質がね、あのスタイルなファッションはね、うん、攻めてます。
あ、そうなんや、そう攻めてる
や、攻めてます、めちゃめちゃ攻めているそんなに攻めなくてもいいのになと思うような。でも日本にはあんまりそういう攻めている、今どちらかというと日本の主流は、うん、ナチュラルなテイストのものが多いんですが、うちの娘はナチュラルあんまり好きじゃないらしくて、あの
個性派、ね、
攻めているのが、はい、好きらしくて、あのインターネットでよく買い物をしていますが、とにかくおしゃれですね。
そう、
はい、なのでそのおしゃれな韓国なんですが、
はいはい、
実はね絵本はあまり昔から絵本というものはなかったらしいですね、
意外ですね。
意外ですよ。であの主流と、ま、あのよく書かれるようになったのがなんと1980年代から、うん、ということなんですが、最近はとっても素敵な絵本もたくさんあります。で今日ご紹介する絵本もあの作家さんお若い方らしい
ですね。
はい、そうなんです。で絵も文もその方が書いてらっしゃる、
はい、
であの今ねお手元で見てくださっているんですけども、はい、とても可愛い、そうですよね。で主人公おじいちゃんなんですが、ふっくらしててチャーミングですよね、
うんうん、なるほど、
あの見ると幸せそうなおじいちゃんですよね、うん、そんな、うん、あの何か苦しいことがあるような感じはない おじいちゃんですよね、うんうん、でおじいちゃんに、ね、横に可愛いお人形さんみたいなのがいるんですけども、うん、これもね透明半透明、あ、
本当ですね、
で可愛い雪だるまのちっちゃい雪だるまみたいな可愛い、これがねお客様なんですね、
お客様、訪
ねてきたお客様なんですね、
ゲストね、
はい、そうです。でこのおじいちゃんとお客様が2人で、はい、あの旅行の支度をするっていうお話なんですけど、あのジーンとくるお話ですので、
です、ね、
はい、あの大人向けですね、どっちかというとね、はい、はい、なので楽しんでいただけるのではないかなと思います。
お願いします。
はい、それではお聞きください。おじいちゃんの旅支度。ソヨン文絵斉藤真理子役。ある日おじいちゃんのうちにお客様がやってきました。ずいぶん遅い時間です。トントン、ドアを叩く音がします。とうとう来たね、待ってたんだよ。おじいちゃんは大喜びです。このお客様が訪ねてきたら旅の支度をしないとね。ほわほわ白いお客様、明かりを持って旅のお供に来てくれました。タンスの下からお金を出します。
泥棒も知らない秘密の場所だよ、やっとこのお金を使うんだ。
お金いりませんよとお客様、
でもおじいちゃんは持っていきたい。遠くに行くのは初めてだから心配なことがいっぱいです。
何に乗って行くのかな、汽車それとも飛行機かい。
あわてんぼうさんは台風に乗ってきました。食パンに乗ってきた人もいます。車椅子に乗っていた人は自分の足で歩いてきましたよ。
ほう、好きなように行けるんだね。 それじゃあ何に乗ろうかな。
お話ししながらおじいちゃんは卵をゆでてしっかり包みます。
そこはお天気はどんなかな。そうだ、どの服を君にあげようか。
いりませんよ、とお客様。そこでは好きな服を好きなだけ着られるんです。
毎日とってもいい天気だし、風に吹かれて木の下でお昼寝するのも気持ちいいし。
でも遠くまで旅するのに何も着ないと風邪をひくよ。
ほら、とおじいちゃんはお客様にセーターを着せました。セーターが気に入ったお客様はいいことを教えてくれました。向こうに着いたら奥さんが迎えに来てくれますよ。
本当かい？
おじいちゃんは大忙し。もじゃもじゃのおひげをきれいに剃ってシャワーも浴びてさっぱりしました。
久しぶりだな、ワクワクするよ。私は今はこんなにシワシワだけど、昔はかっこよかったんだ。そこが好きって奥さんによく言われたよ。
おじいちゃんは奥さんにプロポーズした日を思い出しました。二人で自転車に乗ったことも、結婚式の日のことも思い出しました。二人で住んでいた家や子供たちと過ごした楽しい日々のことも思い出しました。そして奥さんがネクタイを結んでくれていたことも思い出しました。
そうだ、奥さんが好きだったスーツを着ていこう。ずっとしまっておいたからしわくちゃで、ワイシャツも前よりキチキチだけど。
古いアルバムから昔の写真を取り出します。
写真いりませんよ、とお客様。
だけどこんな白髪頭だと私だとわからないかもしれないよ。
待ちくたびれたお客様、面白いことを教えてくれます。2ヶ月前先に旅に出たファンさんが囲碁の練習を頑張っていますよ。
え、こっそり練習会？それじゃあ私も負けられないよ。囲碁の本も持っていかなきゃ。
こんなにやる気が出たのは久しぶりです。やっと支度ができました。おじいちゃんとお客様の出発です。雲一つない、いい天気です。
さあ、それじゃあ出かけるか。奥さんに会ったらなんて言おう。お母さんやお父さんにも会えるかな。なんだか全然信じられないよ。そうだ、鶏の丸焼きを買っていこう。久しぶりに二人で食べたら涙が出るだろうな。
おじいちゃんは悲しくない？
悲しくないよ、嬉しいよ。残 残していくみんなにはすまないけどな。
そしておじいちゃんは遠くへ旅に出ました。テーブルの上にはおじいちゃんの手紙が置いてありました。その手紙にはこう書いてありました。
心配しないで、私は大好きな人に会いに行くんだからね。
Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
おじいちゃんの旅自宅を聞いていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
で、初めに可愛いねって言ってくださったんですけど、うん、この想像してらしたストーリーとは
旅自宅ね、
ね、うん、ね、うん、だいたい想像してくださっていた内容でしたですかね。
そう、半透明のところで、
あ、さすがは
お客様が、
そうですね、お客様半透明ですよね。なるほど、迎えに来てくれた、ね、使者、天国への使者ですかね。はい、
でもなんか素敵、
いいですよねこれね、
うん、とてもなんか楽しみながらの旅立ちだし、
そうです
よね、面白いのはね、
はい、
その奥さんに会えるってめっちゃおしゃれしだしてパックまでしてる絵本では。
そうですよ、ね、
お客様と一緒に顔にパックしてる、ウケる。
韓国は男性もパックをするんだ。
そう、美容のすごい先進
国だね。あのさっき韓国コスメがって言いましたけど、はい、韓国コスメの中にパックはものすごく種類があるそうです。
う、
はい、私は使ったことないですけど、はい、でも男の人もパックをするらしくて、で今ねワンさんが言ってくださったのでついでに言うと、
はい、
韓国この絵本を見ると、うん、日本とそんなに変わりがないんだなって思ってくださったと思うんですけど、うん、韓国ならではのアイテムが5つありますって、この評論書いてくださってる方がおっしゃってて、はい、うん、これね、一つはかぼちゃ、
かぼちゃ、
かぼちゃの入り口で玄関口にかぼちゃがありましたよね。
で、
これはね、作者のソヨンさんの小さい頃の思い出が元になっていて、
うん、
で小さい頃ちょっと具合が悪い時にはかぼちゃ粥をよくおばあちゃんが作ってくださったということなので、家の中でね、かぼちゃが熟すの、
玄関めっちゃ大きい、
ね、ハロウィンのかぼちゃのようなオレンジ色のかぼちゃが置いてありますよね、うん、でこれお家の中で熟するのを待っているような、そういうことが韓国のお家ではよくあるらしいですね。
日常
そうらしいです。でね、もう一つはゆで卵。
そう、ゆで卵を茹でてるのよ。
そうで、このゆで卵っていうのは旅自宅をするときに絶対にいるものなんですって。で、卵とサイダーが定番の旅のお供なんだそうです。なので旅行に行くよって言ったら絶対ゆで卵がいるんだそうなんですね。
必需品ね。
そうらしいです。でさっきママさんが言ってくださったパックですね、顔のパックです、
はい、
で若者の間では1日1パックという言葉もあるほど浸透している美容アイテムだそう。でたくさん種類があって、韓国旅行のお土産としても人気があったよね、よくもらいますね。
パール入りとか、パール入り、真珠入りとか、いただいたことありますよ。
本当ですか。
お土産で
いいな、それ仕事していく前に。ね、仕事の前にやって顔パール色や、
すごいな、
いいですね、
ね、
はい、いいですね、そんなのがあるんですね。であとはね、囲碁、
あ、囲碁ね、囲碁も盛んなんですよ。
日本の、ね、ものですけど、囲碁、うん、そうですよ ね、 ですね、韓国のドラマでも囲碁をやってるのたまに見ますよね。だから囲碁も、うん、あの韓国では盛んらしいんですよね。で、あの韓国のこの囲碁の本も持っていかなきゃっておじいちゃんが言ってるんですが、ね、うん、このファンさんとおじいちゃんどっちが強いでしょうね。
どっちでしょうね。囲碁の神様っていう本、
あ、そうですね、そうです、そうね、囲碁の神様、韓国語でなんていうのか分かりません、
ね、対決のために読む本、囲碁の神様、
あ、そうなんです、そう、ね、
ファンさんと
ファンさんね、はい、ちょっと私ファンさんの方がちょっと強いかもしれません ね、
かもしれませんね、
っていうことらしいです。これで5つ言ったかな、まだ足らないかな、ね、あのでもあの韓国ならではのアイテムが今あの私が言ったようなものがそうらしいですね。あ、5つじゃなかったかな、はい、なのであの日本 に似ているお家の感じとか、あの、
そうですよね、家具とか、ね、
品物とかも日本に似ているなって思いますけれども、うん、韓国ならではのアイテムもありますということらしいですね。でもそんな風にあの旅自宅を楽しんでやってらっしゃるおじいちゃんです
けど、ね、ワクワクしながら、
ね、でもあの旅行先は天国、うん、
天国
だろうなって思わせるような内容ですよ ね、 ね、うん、でもこんな風にして、うん、もしあの私なんかだったらあの最近ですと父が亡くなったんですけど、ええええ、そういう風に待ってたよって、うん、このお客様が来る時に待ってたよって言って行ったんであれば、うんうん、なんかあの残された人も救われるなって思ったんですよね。なのであのどんな乗り物に乗っていくのって聞いたら台風に乗ってやってきたとかねあの食パンに乗ってきたよとか、ね、食パンがすごくお好きで一緒にそれを乗ってきたのかなっていうのも考えられるし、あの車椅子の人は自分の足で歩いてきましたよっていうのは、ね、あの足自分の足で歩きたいって思ってらしたんだろうなって、ね、うんうんうん、だから自分の足で歩いて天国に行きましたよって、うんうん、だからあの、ね、何回か前にご紹介したあの虹の橋っていうお話も、はいはいね、あの弱っていたワンちゃんも元気な姿で虹の橋 の、 はそのふもとにいますよっていうことなので、ね、ちょっと似ている考え方なのかなと思いながら、ね、あのこの本も読ませていただきました。はい、ワンさんはどうですかね、この本を聞いていただいて。
私これをあのお聞きしながらふと思い出したのは、はい、私の祖父がね、
はい、
祖父は、祖父が8歳ぐらいの時に実の母を亡くしてるんですね、病気でね。
あ、おじいちゃまのお母さん、
お母さん、
はいはいはい、
でその祖父が亡くなる時、はい、結構長寿だったんですよ。93か4かぐらいまで生きて、はい、で亡くなる息を引き取る前の最後の言葉がね、はい、お母さんだったの。パッと目を見開いてお母さんって呼んでるから、きっとその8歳の時に死別したお母さんが迎えに来てはったんちゃうかって言って、家族はみんなでそれを妙になってくる。いや幸せな最後やん言うて。
本当ですよ ね、 ね、
だからそういうのはありうりますよね。
はあ、でも今の話聞いて、うんうん、自分もそんな風に行きたいなって、うん、
行きます行きます
思いましたね。
そう
ね、だからこれからちょっと楽しみだなと、
うん、本当そうですよ、
ね、うん、思う、いいお話聞かせていただきましたけど、うん、これね本当に短いお話なんですけども、どのフレーズもねとても印象的なんですよね、はい、うん、あの初めのお客様がやってきましたっていうフレーズからすごく楽しそうに おじいちゃん待ってたよって大喜びですって、
そうそうそう、ほわほわした白いお客様
ね、で明かりを持って旅のお供に来てくれましたっていうフレーズもねいいですよね。だから一緒に行ってくれるんだってい
う、ね、そうそうそう、案内人やね、
ナビゲーターです。でそんな子が可愛いフォルムでやってきてくれるんですよね。
めちゃ可愛い。
で、あ、この子が連れて行ってくる、いろいろ指南してくれるんですよねお金持っていかなくちゃ、お金はいりませんよとかで、いやいや何に乗って行ってもいいんですよとか、であの向こうの天気はどうかな、寒いかなとかって言ってるんですけど、服もいりませんよって言うんだけど、うん、おじいちゃんは寒いかもしれないからって、
バッグに入れてる
着せてくれるんですよね、うん、じゃあその手セーターが気に入りましたっていうのも可愛いですよね。だからその愛情を込めて、うん、あのおじいちゃんが言ってくれてるっていうのも可愛いですし、うん、奥さんのこともね、うん、言ってます。で奥さんの、 あの すごくラブラブだった
みたいです ね恋愛でね。で
実際にこの本は、うん、あの私がおじいちゃんは奥さんにプロポーズした日を思い出しましたとかって言ったんですけど、
これ、ね、
ないんですよね、
はい、文字はね。
そうで絵だけだったらわからないな
と思
って私が勝手に作文しました
、はい、怒られるぴったりでした作文が
怒られるなと思いますけどちょっと補足をさせていただいております。はい、
よくわかりました、
ありがとうございます。でこの後もねこの内容についてまたあの和音さんにもたくさんお話をお聞きしていこうと思います。今日はねおじいちゃんの旅自宅をお聞きいただきました。でのブルーミングストーリーの世界を共有していただきましてありがとうございました。
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー。
この作品の翻訳をしていらっしゃる斉藤真理子さんのインタビューの中で言ってらっしゃる文言で少しあの気になったところがあるのでちょっとお聞きいただきたいなと思うんですが、このおじいちゃんは今80代ぐらいだとしたら、そうですね、はい、それぐらいの風貌ですよね、うんうん、韓国が日本の植民地だった時代に子供でいらして、はいはい、で朝鮮戦争を経験されて、うん、でその後国自体が貧しかったり自由がなかった頃に結婚されて、うんうんうん、一生懸命働いて生き抜いてこられた世代ではないかなっておっしゃってるんですよね。で絵本の真ん中あたりにあるおじいちゃんとおばあちゃんの出会いから結婚して子供たちが生まれるまでを、うんうん、これがねあの文字がない私が勝手に足しましたという部分ですよね、はい、描いたページとか旧型の車とかノスタルジックな感じの写真館の描写などに、うんうん、頑張って生きてきた世代への敬意のようなものが感じられます。でね、あの多分作者の方はお若いので、はい、あのそういう時代のことはご存じないかもしれませんけども、うん、写真なんかでおじいちゃんたち頑張ってきたんだなっていうのをここで絵で表していらっしゃるのではないかなっていうことなんですよね、うん、なので私たちもねその高度成長期っていうもの自体はもう子供小さかった、はい、ワンさんまだ生まれてないのかな、うんうん、あの小さかったあまりねあの実感としては感じてはいないんですが、うん、そうですね、そういう時代に頑張ってきてくれた方がいらして今の日本があるっていうことも ね、うん、それもあの忘れないようにしたいなっていうことも教えてくれる作品、先人への感謝ですね。そうですね、うん、はい、そうです、うん、でもねやっぱりテーマとしてはあの自分が旅立つ時はこんな風に、はい、あの生きてきて楽しかったなって言いながら、うん、であの悲しくないよ嬉しいよ、
ねね、
って喜んでね、はい、
やりきった感、
やりそうですね、やりきった感そういう気持ちであの行きたいなって
思いまし
たね。
行き
ましょう、うん、そうですよね、でもねとてもあの印象に残る素敵な絵本、はい、絵もとても可愛いのでね、あのもしよかったらお手元に置いていただけたらと思います、はい、ありがとうございました。今日もね楽しい絵本ご紹介させていただきました。この番組のパーソナリティはお話プレゼンターフリーアナウンサーの吉田恵美と
ポテンシャルプロデューサー和音がお送りいたしました。
次回もご一緒にブルーミングストーリーの世界をワクワクしながら覗いてみませんか。ブルーミングストーリー。